ラジオもっこもこパレード。
今日も始まりましたドルプロです。今日収録しているのは5月28日の木曜日の今はね、午後1時13分です。めちゃめちゃ今日いい天気でね、今テレワーク、あ、そう、緊急事態宣言も、解除されたんで、うちの会社は今週いっぱいまでがテレワークということで、もうね、こうやって日中、密かに家で撮ることが、次回以降できなくなるんで、まあ、どうしようかなと思ってはおりますけど、まあ、こうやって日中ね、収録一人でこっそりとするのが最後なん でそんないい天気でね、洗濯物を見ながら今収録をしております。で、今日5月28日、もうね6月に入りますけれど、この1週間に、前回から2週間か、すごくね、びっくりしたニュースがありましたね。まあ本当ショッキングなニュースでしたよね。まあもう内容はもう皆さんもご存知だとは思うんですけれど、スターダムの、木村花選手が、亡くなられてしまったということで、これは5月23日の土曜日に、そのニュースがありましてね、ありましたよね。うん、あの日に、朝何時ぐらいか、5時ぐらいに一回目が覚めたのかな。でちょっとスマホで開いて、まあ、ツイッター見てたら、なんかね、今思えばなんだけど、ざわざわしてたんですよね。主語がないんだけど、なんか、生きててとか、なんかそういうようなツイートがちらほら見れて、まあ、生きててだったかな、なんかまあそういうことを匂わせるような、あと、そうか、そうなんだったな。で、まあ、起きて飯食った後にもう一回ツイッター開いたら、ジェンダーレスラーのアスカだったかな、その選手が、なんか飲みに行く約束をしてるんだから大丈夫だよねみたいな、大丈夫だよねだったかな、まあそんなことが起きるはずないよねっていうような、いうのが出てて、それも主語がなかったんで、まあでもその時も なんだろうなと思ってて、その日の昼ぐらいにスターダムの公式から、のツイートを見て、もう二度見っていうのはね、本当こういうことなんかなっていうぐらいで、パッとこうスクロールして見てて、スターダムのなんかニュースで撮るわってこうスクロールしてんだけど、っていうのでこう戻してみるっていうような感じでね、いや本当にびっくりしたね。本当にね、いやまあいろいろね、皆さんもうね、それから1週間ないし、まあお聞きになられるタイミングでは1週間以上経ってるんで、もうなんかいろんな報道が出ているから、なんかいろいろご存知だと思うんですけれど、まあまあ、それに関してどうこう、まあ、言うっていうのもあれなんでね、いや本当もうショックっていうのと、やっぱこうプロ女子プロレス界のね、こう希望というか未来のような存在だったですよね、木村花選手は。なんていうかな、こう女子プロレスラーの中でもこうタッパがあって、すごく華やかで、その華やかっていうのは、 まあ、例えばコスチュームの色だったり髪の色だったりっていうだけではなくて、こう出てくるオーラがすごく明るいっていうのかな、まあ、あのそういう選手いるじゃないですか。例えば棚橋と中村だったら、やっぱ棚橋っていうのはまあ陽、小里編の陽、太陽の陽ね、陽で、まあ中村が陰になるのかな。武藤と長野でいくと武藤が陽で長野が陰とか、あの小島と天山でいくとやっぱ小島が陽で天山が陰みたいな形で、この選手のこうなんかこうオーラみたいなところですごく華やいで見れる選手、それの陽の選手でしたよね。すごく引きつけられるものが、引きつけられるような選手、生ではね見たことない、正直ないけど、そう動画であったり今やってる東京 MX でやってるあの番組とかでもね、なんだろうな、こうすごく、まあ、大きく見えるっていうのもあるし、まあ、さっきの華やかだけじゃなくて引きつけられるっていうので、まあプロレスがうまいのかな、うまいっていうのがいいのかな、うん、で、かつまだまだなんかこう成長も見れるような感じなんで、ね、まさかこういう形でもう見れなくなってしまうとは思わなかったですけどね。やっぱりあのなんだかな、こう SNS 含めてですけど、こう大多数の人から誹謗中傷っていうのをね、こう受けたことがないんで、本当想像に絶する絶するとか想像できない、どんだけ辛かったかっていうのがね想像できないんですけど、やっぱこうね、死を選し亡くなられてしまう、うん、っていうのかな、まあ本当あってはならない、あってはならないことですよね。まあ本当あの SNS の使い方、向き合い方を本当考え直さなきゃいけないかなと、本当ねみんなで思ってます。まあそのテラスハウスっていうのもね見たことがないので一度も、ただ何かしらのこうキャプチャーみたいなので見る、あれニュースだったのかなんかでこう見てどういうことがあったぐらいのを見てたぐらいなんで、その放送番組自体に、やっぱ何も見てないから言えないし、だけどやっぱり、ああいう、まあ、昔の相乗りみたいな感じなのかな、まあ、ああいうのも含めてやっぱこうテレビ動画をこう見る側もある程度こう努力するよというか、もう備えて見ていかないと、こうなんだろうね、あの本当これネット上でもずっと報道でも言われてるけど、こうリアルと、まあフェイクじゃないけど、そういう番組の中のことを分かってる、やって見ないとダメだよというような形でね、まあまあ、番組だと、まあ、台本があるとみたいな感じで言われてたけど、そういうのを分かった上で見なさいよと、というのが、やっぱこう見る側も必要なんだろうと、まあ、思います。ただねこう、まあ、今回の本当プロレス側、プロレス側じゃない、本当プロレスラーの方がこう亡くなられてしまって、いわばこうプロレスファンたちはみんなこう悲しい思いでいるはずで、でおそらくテラスハウスを見て、木村花を叩いてた人でプロレス好きじゃない人たちなんじゃないかな、プロレスを知らない人たちかなとか、でプロレス側の人たちはなんかこういろいろネット上で討論っていう話してるのを見、そういうのを前提としてそういうのを見て見えたんですけど、ごめんなさい、よくよく思い返すと今年の1月5日の日、あの新日本の東京ドームで、あの岡田対内藤があって、内藤が勝った後に、ハポンをしようとしたら健太がこう乱入してきて、 もう大ブーイングになったじゃないですか。でそこから翌月の大阪城ホールまでの間、プロレスファンの人たちはめちゃくちゃケンタのツイッターにこう、まあ、誹謗中傷に近いぐらい、誹謗中傷かな、まあ、でもえらい仕掛けていってたよね。だからこっち側の人もそういうことをしてたじゃないかとっていうふうに思うと、なんかちょっとこう やるせないっていうか、すごく、複雑。なんかそこってプロレスファンってやっぱこうプロレスっていうこうなんていうの、ファンタジーって言ったらいいのかな、まあプロレスだよね、プロレスが分かっていてこう見てる前提でみたいな話をしようとしても、実際今年の、ね、ケンタに対してこうケンタの取った行動以降にケンタのツイッターとかに対していろいろ仕掛けていることを見ると、一概にやっぱプロレスファンは全部分かってるとかって言えないんかなってね、思えちゃったな、改めてね、こう思い返すと。まあ本当プロレスファンも考えなければいけない、いろいろとね、まあ、その考える上ではやはり前提となる素材が必要、素材っていうか、まあこういうもんだっていうのを明るみにしなければいけないところも出てくるかもしれない。ただ時代がねこう変わってきてるんであれば、やっぱそこは柔軟にいろいろと変わっていかなければいけないところもあるんだろうな、すごく考えさせられました。でそのね、この間の土曜日、キンブラ・ハナー選手が亡くなられた日に、たまたま、まあ、前々から決まっていた、全力シューティングスターラジオの収録に参加させてもらって、まあ、ゲストという形で、ね、でそれが、まあ、Zoom でね、収録をして、シューティングスターラジオの2人と、ザラプロから2人、ドルフィンともう一人というので、参加させてもらって、だいぶお酒も飲んだんで、どこまで細かくというか気持ちなんか話したかっていうのをね、覚えてないですけど、シューティングスターラジオの方でも、今回のことについていろいろと話をしておるので、まあシューティングスターラジオの、我々が出た放送がいつ、上がるのかアップロードされるのかちょっと分かんないですけど、まあ、そちらも、お聞きいただけたらと思います。本当、まずは、木村花選手の、ね、ご冥福をお祈りしたいと思います。でそのシューティングスターラジオのそのズーム収録っていうのが22時から始まって、終わったのが2時ということで4時間、収録してあるんで、収録してくれたのかな全部、どう編集してどう流すか分かんないです。どこまで全部切られてしまうのか、切られちゃうのか、全部こう何週間に何回かにわたって、こうね配信してくれるのか分かんないですけど、まあ、いろんな話をしましたんで、まあ、楽しみにしてください。まあ、この間ダラプロのカオルちゃんからも言われたし、このシューティングスターラジオの2人からも言われたけど、ドルフィンは飲まな面白くないと、ということでやっぱねこうやって日中撮るのはおもろないのかなということで、次回からは、夜中にね酒飲みながら収録をしていきたいなと思ってます。でね、まあ、もう6月になるんで、この時期って例年何やってたかなってまたこう思い返して、前回だとスーパージュニアの時期だよねというような感じで考えておったら、この時期ってここ数年新日本プロレスが大阪城ホールで、大会、まあ、春前半の集大成を持ってくるのかなっていうので大阪城ホールの大会をやるということで、ちょっと大阪城ホールをこう思い返してみようと、ということでね、 ちょっといろいろ考えた調べたのかな。まあ大阪関西に住んでる人だと大阪城ホールっていうのが大阪のどの辺にあるかっていうのが、まあね、目星がつくイメージがつくと思うんですけど、そうじゃない人ってねなかなかイメージが湧かないと思うんで大阪城ホールはですね、まあ、大阪それこそ大阪城のほんと近くにあるんですけど、あの梅田のね、南東難波の北東にあたるようなぐらいのところにあります。でね、昔からその大阪城ホールの付近に、まあ、バンドがいっぱいこう今もやってるんかな、昔はねよくこう野外ライブみたいなのずっとやってて、そこから出てきたので一番有名なのがシャランキューだったかと思います。であとはそういうプロレスとかコンサートだけじゃなくて、年末にはねあのプロ野球の選手の運動会とかもそこでやってて、ようねチケットもらって見に行ってたんですよね。でそのプロレスを初めて大阪城ホールでやったのをこう知ったのが91年かな、あの新日本がやって5月、それこそ5月かな、あの藤波辰巳のデビュー20周年記念っていうので、当時チャンピオンの藤波対、長野っていうマッチメイクがメインイベントだったかな確か、っていうぐらいしか覚えてない。唐突に組まれた。で翌年も同じようなタイミングで92年もやってて、その時のメインが、IWGP のチャンピオン長州対チャレンジャー武藤圭司、これすげえ試合だったの覚えてます。で この辺ってずっと例年毎年1回大阪城ホールでやっとるんですよね。93年がねこれはね G1 クライマックススペシャルで、初めて G1 クライマックススペシャルっていうシリーズをやった本当最終戦で、当時構想していた WAR の天竜対藤波っていうカードをやったと。で、翌年が確かだけど94年だからこれもね G1 クライマックススペシャルなのかな、9月のシリーズで、でこのシリーズから長野が黒くなった。で各地区各大会で全部シングルでやってて、当時仲間がいなかったんでね。で俺が見に行った名古屋大会はホークウォーリアーとやるっていうので、まあなんかしょっぱかった記憶があるな。シングルプレイヤーのホークウォーリアーっていうのがね、なかなかこううまい試合だったようには記憶はしてない。で大阪城ホールが確かちゃん IWGP だったかな、あれ違う、橋本対長野だった気がするけど違うかな、確かそんな感じだったと思います。もう、違うかな、違ったらまた教えてください。でそれ以降覚えてないんですよね、やってないのか、もしかしたら、だってその翌年ってもうね95年だと10月9日にドーム控えてたから、そんなんもやってないし、で96ぐらいからあれだよね、あの大阪ドームになるから、そう大阪城ホールがなくなったのかな、やらなくなったっていうことなんだろうね。で5年前か、2015年にその何年かぶりに大阪城ホールでやるっていうんで、当時ねこのダラプロでみんなダラプロとリスナーさんで見に行こうみたいなのを企画して、確か行ったんよね。確かメインが岡田対 AJ スタイルズかな、チャンピオンが AJ か。でそれを見に行って、あんま覚えてないのがね、酒飲みすぎたんやろね、また。で、終わってから、久しくんのとこでみんなに焼肉を食べに行ったと。ということでね、あれでもみんなで飲み会して楽しかったんで、また、ね、ああいうの、プロさん、 やったらいいのにね。ね、やってくださいよ。でやっぱね、大阪城ホールってまあプロレスはそんなもんか。そっからね、俺も行ってないんで、あと大阪城の辺何しに行ったって、まあ、大阪マラソンのスタートがずっと大阪城だったんで、あんでそうそう、最初の方って、着替える場所、最初スタート前の着替える場所が大阪城ホールだったんで、あの本当リング置いてある辺でまで真ん中まで行って着替えたらっていうね、まあちょっとね気持ち悪いかな、でもなんかそんなちょっと気持ちよかった気がします。あとは写生会かな、小学校の時に絵を描きに行ったとかっていうぐらいでしか行かないけどね、大阪城ホール、大阪城ホールってね、今振り返ったけど、皆さんって大阪のプロレス会場といえばどこを思い浮かべるんですかね。まあ、俺はこっち来てね、どこ行きたかったかって、まあ行ったことなかったわけじゃないけど、やっぱり、まあ、両国にしろ後楽園にしろやっぱ見やすいし、まあいい角も組まれるからっていうんでですけど、まあ関西圏以外の人で、何て言うかな、その対戦カード別にしてどこの会場行きたいって言ったら、やっぱ大阪城ホールなんかな。まあ、フリッツ大空間、今なんだっけ、江戸ウィンじゃないや、なんだっけ、あエディオンね、エディオンアリーナね、そこそこエディオンアリーナかな。どこ、皆さんどこ知ってますかね、大阪のプロレス会場って。まあ大阪フリッツって、まあ、第1と第2って ありますけど、第2っていうのがあれってね、第一の下地下にあるんですよ実はね、階段降りていって、いやあれはね、本当フラットなとこだけど、小さいのかな、小さ、まあ府立第一に比べると小さいですけど、まあ、2000まで入らないぐらいかな。あれはあれでね、すごくいい会場ですよ。まあ後ろの方だと見にくいかもしれないですけど、でも会場の熱がすごくこもりやすいんで、今じゃね、ちょっと3密になる、もろ3密になるとこだからやばいですけどね。あそこ第2、あと大阪市中央体育館って知ってます、あの朝潮橋にあるところ、朝潮橋って知ってます、あれ何線だっけ、中央線の大阪港の2つ前ぐらい、僕が中学の途中まで住んでたらへんのとこですよ、朝潮橋ね。あとはあれか、IMP ホールね、よく大阪プロレスが使ってた京橋のところにあるね、はい、IMP ホール、これもね、その IMP ホールと大阪城ホールって本当歩いて10分もないぐらいかな、本当目と鼻の先で、実はね京橋っていうとこから全然大阪城って近いんで、そのぐらいの距離のとこあるんですよね。あと何があったかな、浪花ドームってあったね、昔なんか見に行ったな、新日本なんだけど三冠戦をやって、武藤対スコットホールだ、あ見に行った。であとセミが天狗自体無我で、無我が取ったんだ、無我西村が取ったんだ、そうそう、なんかそれ見に行ったな。あとは何だろう、豊中ローズホールね、ローズホール行ったね、貸しそう、まあ豊中住んでたから、まあ、近かったからね、ポロポロ行って、まあその中でも一番置いてんのがあれかな、ドントストップだこの野郎って言ってたモリシーが締めたやつがあったね。あとはデルフィンアリーナとか、そうだ大阪プロレスあるな、デルフィンアリーナ、デルフィンアリーナって昔最初の新今宮にあったとこと、で南道頓堀のあのプロレスバーカウント 2.99 の目の前にあった時と、もう一個ムーブンアリーナだっけ、梅田に3回ぐらい変わった、2回変わった、3箇所でやってるよね。個人的には南のところが好きかな、なんかすごく南のところ好きだったなと思います。あと NGK スタジオだ、 NGK スタジオ、本当それこそ NGK ナンバーのね、吉本の2階かなでやってたよね、 回だけ見たことのない一回、その一日に二工業、昼に JD、 いや違う A to Z かな、で夜に JD、 風花ちゃんとね確か写真撮ってもらった記憶があります。いや本当に、まああとはなんだっけ、弁天町の世界観とか、大正のなんだっけ、大正のなんとかいうとこもあったね、まあ、割といろんなとこがありますけど、まああのいろんなとこね、やっぱプロレス会場行ってみたいじゃないですか。あの出張でいろんなとこ行ったらたまたま通ったりすると嬉しいじゃないですか。福岡行った時、博多スターレーン撮った時すっげえ嬉しかったしね。またちょっとそんなプロレス会場、大阪のプロレス会場といえば、まあどこ行ったことあるとか、ここ行ってみたいとか、ここのこの試合が記憶に、あ思い出があるみたいなね、こんなんも多分ね、俺だって日本地図、日本地図か、日本の都道府県を覚えたのって桃鉄とプロレスでしか覚えてないんで、そのおかげでこう地理ちょっと強くなれるきっかけだったんでね、やっぱあとそうなんで、皆さんのね大阪の思い出を、思い出じゃないや、思い入れ違うな、なんか感想、大阪の会場の感想を教えてもらえたらと思います。まあとね、ここ最近だとあの長州とね武藤のウェブ飲み会の YouTube もね、あれで長州、あれ日本に分かれてるんですけど、長州が健介の500万のことについて触れてるね。まだ見てない方いるかもしれないんで全部言わんすけど、これおもろいっすよ、ちょっと見てみてください。本当に、長州結構言おてますよ。まあそうかな、まあプロレスの話はこんなもんかな。あとはまああれかな、ちょっと、スニーカーのお話をすると、先週はダンクね、ダンクのブラジルのやつが発売されたけど、そういえば買えませんでしたし、今週かの同じダンクね、チャンキーダンキーも買えなかったということで、あ悔しいね、欲しいのにね。なんか今週の土曜日5月の30日にエアジョーダン4のブレッドって言って赤黒のやつがリストック、 ABC マートでリストックされるんで、それちょっと狙ってます。であと来週のエアジョーダン6のバックスバニーのあの色のやつ、あれも狙ってます。ただねちょっとまあ量、まあ、そこそこするんでね、ジョーダンとか2万弱なので、今ちょっとねリアクトエレナイキのねリアクトエレメントっていう55の方がね、なんだチーンちょっと欲しいな。今ちょっと割引とか使えば4000円切るぐらいで、3500円ぐらいで買えそうなんで、ちょっとそれ狙ってます。じゃあまああと最後かな、今週は日本ダービーがありますので、ああ先週カテプロさんオークス取ってたね、素晴らしいね。俺はもう1着に来た馬から2番人気3番人気に流す馬単しか買ってなかったんで、ちょっとね馬券は買ってたものの、ちょっと少年野球で使わせてもらってるグラウンドのお掃除に行ってて、ツイッター配信するちょっとタイミング逃してしまったんで、できなかったですけど、負けました。オークスはね、久しぶりになんか1週間負けたなっていうような日ですけどね、このダービーで取り返しましょうね。もう1着はね固定です、コントレール、こいつは強いよコントレールね。でコントレイルからもうほんと皐月賞と同じサリオス馬タン、まずこれで、あとコントレイルとビターエンダーのワイド、ビターエンダーはねプリンシパルステークスで馬タンと三連複両方ちょっとお世話になったのもあるし、多分このまま東京は走るね、東京は走るで、プリンシパルで距離も適正見えたんで、なのでちょっとここらあたりで、攻めたいなと思います。まあということで、今週のねドルプロをこれで終わりたいと思いますが、まあ、改めてねこう木村花選手のご冥福をお祈りしたいと思います。 そして、我々が出た、シューティングサーラジオも配信を皆さんお待ちください。4時間あるからね、4時間飲んだら面白いとお墨付きもらったんで、まあ、皆さんお楽しみにお待ちください。それではまた次回お会いしましょうかな。お待ち、までさようなら。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。